初めてなのに懐かしい風景がある。見慣れているのに新鮮な風景がある。バスは走る。夢見る頃を過ぎて、バスは走る。ディスカバリーとノスタルジアの狭間、
バスタルジア。この番組は高速バスはスマホで買えるウェルネットの提供でお送りします。バスタルジア A great fleeting memory。
やはりちょっと食べ過ぎた。大きく膨れた腹が狭い座席にジャストフィットしている。同僚の旅の話を聞いた僕はいても立ってもいられなくなり、高速バスに乗り込んだ。目的はうどんの食べ歩き。名店のうどんをすると常にお腹が空いていた学生時代を思い出した。休み時間に食堂へ走っては一番安いかけうどんに食らいついた。昼に弁当を食べてもまだ足りず、結局また食堂へ。あの頃の僕の辞書には満腹という文字はなかった。バスのエンジンがかかり、ふと顔を上げると見覚えのある女性が隣に座った。その人は最後に立ち寄った店でも隣の席に座っていた。うどんのように白く透き通った肌で僕よりも早く平らげ、店を出て行った。彼女はどうしてこの町に来たのだろうか。いきなり話しかけられるのは嫌だろうか。好奇心を取るか、常識を取るか。揺れる僕を乗せてバスはゆっくりと走り始めた。香川県は別名うどん県と呼ばれるほど、全国に広くその名を知られたうどんの名産地。その歴史は古く、讃岐が生んだ弘法大師空海が遠く中国から持ち帰ったのが始まりと伝えられています。香川は昔から上質の小麦やだしに使ういりこ、塩が多く取れた土地。さらに小豆島が江戸時代から有数の醤油生産地であったこともあり、偶然とは思えないほどうどん作りに適した条件が重なっていました。うどん打ちの技術は代々受け継がれ、現在も町には多くのうどん店が軒を連ねています。県庁通りのバス停からほど近く、香川県庁の裏手に店を構える栄田は1963年創業の老舗うどん店。 この店の最大の特徴はセルフサービスでうどんを作るという点。自分で麺を温め、だしをかけ、トッピングをするという完全セルフスタイルは県外からのお客さんにも大人気となっています。時代を超えて技が磨かれ受け継がれる小麦が香るこの街を高松エクスプレスのバスは走る。
バスタルジア、A bright fleeting memory。
髪にはまだほのかに潮の匂いが残っていた。クリスマスを前に恋に破れた私は思い出から逃れるように家を飛び出した。高速バスに飛び乗り、やってきたのは瀬戸内海。縁もゆかりもない土地だったが、それでよかった。二人の思い出に出会いたくなかった。この町に私を知っている人は誰もいない。そう思うと自然と全身の力が抜けた。島を渡るフェリーのデッキに上がり、ぼーっと海を眺めてみると、顔に当たる潮風がちょっぴり目に染みた。こらえきれず叫んだ言葉は波の音にかき消された。バスは再び私を乗せて思い出が詰まったあの町へ帰る。隣の席に座る男女は楽しそうにうどん話に花を咲かせている。それを聞いていたら突然私のお腹が鳴った。そういえばここのところろくに食べていなかったな。せっかく香川まで来たのだから一杯くらい食べればよかった。でもきっと私はまたやってくる。今度は誰かと一緒に。まだ名前を知らないどこかの誰かとの未来を思い浮かべながらネックレスを外してポケットにしまった。全国47都道府県の中で最も面積が小さい香川県。しかしその県庁所在地である高松市は全国規模の企業の四国支社や支店が立ち並ぶ中核都市です。電力会社や JR といった地方全域を対象とした公共サービス企業の本社も置かれ、四国経済の中心を担っています。町の北側、瀬戸内海に面した高松港は中国地方や近畿地方にとっては重要な四国の玄関口。高松駅高速バスターミナルのバス停近くのフェリー乗り場からは連日多くの便が発着し、高松市内外の島々や県外とを結んでいます。そんな高松港の沖に寄り添うようにして浮かぶ2つの島は、男の木の島と書く小木島、そして女の木の島と書く女木島。それぞれが男と女を象徴していて、2つ合わせて私有島と呼ばれています。 実は高松市は昔話でおなじみの桃太郎伝説が残る土地の一つ。女木島は桃太郎が鬼退治に向かう鬼ヶ島のモデルになった島として、今もなお地元住人の間で語り継がれています。旅人を見送り迎え続けるこの港町を、高松エクスプレスのバスは走る。
バスタルジア。バスタルジア。この番組では皆様からの大切な場所、忘れられないエピソード、あの日のメロディーのリクエストをお待ちしています。バスタルジアの番組ホームページからお寄せください。バスタルジア。この番組は高速バスはスマホで買える、ウェルネットの提供でお送りしました。